ローマの12章の9節をお開きください。パウロはこの手紙でまず神の福音救いについて教えましてね、11章まで彼はそのことを話したわけですけど、まあ一言で言えば私たちが救われたのはキリストを信じることによってでした。ギリシャ人そしてユダヤ人関係なく誰でもイエスキリストを信じる者は救われる、これが神の恵みでした。そして神の恵みを知った者すなわち私たちクリスチャンは救われた後どのように生活すべきか具体的に進めをしているのがこの12章からそして15章までなんですね。まず学んだように私たち自身を神に捧げることでした。体を捧げる、心だけではなくして体を捧げ、そして思いを御言葉によって変えていただくことによってこの世から離れて悪を捨てて神に私たちは捧げて、そして心が変えられていくこと、それが私たちにふさわしい霊的な礼拝でした。次にどのように教会の中で使えるのか進めましてね、思い上がることなく健全な思いで御霊があなたに与えてくださったこの賜物を用いて教会に教会の人たちに使い合う、互いに使い合うことでした。今日の箇所でもパウロが具体的に私たちが教会の中でどのように使えていくのか進めをしています。そのことを今朝は9節から13節まで学んでいきます。まず一緒に12章の9節を朗読したいと思います。一緒に朗読します、はい、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。パウロは教会の中でどのように使えるべきか3つのことをここで進めています。第一にパウロは愛には偽りがあってはなりませんと進めています。愛とは広辞苑を開いてみると辞書では思いやり、そして大切にすること、好むこと、慕う、慈しむことと書いてあります。ギリシャ語では愛は4つの表現で使い分けられます。まずエロス、これは快楽、男女の愛を表すときに使われます。次にフィレオ、マクドナルドのフィレオフィッシュを想像したいわけですけど、フィレオ、それは兄弟愛です、まあ、友情を表すときに使われます。そしてソルゲ、それは家族愛ですね、親子の愛を表すときに使われます。最後にアガペ、それは最高の愛、神の愛を表すときに使われます。パウロがここで使っている愛、それはフィレオフィッシュのあのフィレオではありません、兄弟ではなくして何ですか、そうですね、アガペの愛です。最高の愛、神の愛です。神の愛は最高の愛です。神は一人子を与えるほど私たちを愛してくださいました。神の愛は何ですか、与える愛なんですね。そしてキリストは私たちの罪のために十字架でご自分の命を捧げてくださいました。誠の愛は、神の愛は犠牲の愛です。神は私たちが敵対しているときに私たちを愛してくださいました。ですから神の愛っていうのは無条件の愛ですね。で、神の愛は常しえに変わることがありません。普遍の愛、真実の愛、それがアガペ、神の愛です。私たちはこの良い知らせ、福音を聞いて神があなたを愛している、私を愛している、そのような良い知らせを聞いてキリストを信じて救われ、神の子供とされました。そして神の子供とされた者の特徴はどうするんですか、まず神を愛するわけですよね。心を尽くし、命を尽くし、そして知性を尽くして主を愛します。さらに神を愛する者は神を愛するだけではなくして神から生まれた者たち、すなわち神の家族である教会を、教会の仲間を 愛します。イエス様はヨハネの13章を開いてください。最後の晩餐の席で弟子たちにたくさん素晴らしい教えをイエス様はなさいましたが、その13章の34節35節でこう言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに何て言われましたか。愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。イエス様が私たちを愛した愛はどのような愛ですか。マクドナルドのフィレオではなくして友情ではないだけですね。もっと深い完全な真実な愛、アガペの愛です。神の愛です。真実の愛です。同じようにこの真実の愛を受けた私たちもイエス様が愛されたように、その真実の愛で愛されたように、真実の愛で互いに愛し合うこと、これがイエス様がお命じになったことなんですね。ですからパウロはここで何て言ってますか。愛には偽りがあってはなりませんと言ってるわけですよね。偽り、偽善とは役者、俳優という意味が本来の意味なんですね。当時の役者は舞台に、まあ、今のようにステージにこの幕がありませんでした。もう観客とそのステージは一体になってて、幕がないので役者は何をするかっていうと、いくつかの仮面を手にして舞台に登場するわけですね。でその仮面はこの嬉しい時にはニコニコ仮面をつけるわけです。で悲しい時の悲しみ仮面をかぶり、そして怒りの仮面をかぶり、その仮面マスクをして演技をしたわけです。それが偽善の本来の意味なんですね。ですから偽善っていうのは本心ではないのに、本当のその人ではないのに仮面をかぶってマスクをしてしまう。で今私たちコロナでマスクをしているわけですけど、マスクをすると目だけですから年がわからないんですよねそれ以上にいいですよね。で男性だとひげを剃ってなくてもわからないし、マスクはですからその人を隠してしまうっていうか、本来のその人ではない、いわゆる上辺でその人は見せかける、良いことをして自分を良いように見せること、そして上辺を良い人らしくこの見せかけること、これが偽善なんです。聖書の中で偽善の最悪の事例誰でした。イスカリオテユダでしたよね。彼はイエス様の十二弟子の一人でした。そしてイエス様の教えを彼は聞いて、聖書の知識はすごくあったわけです。で3年間もイエス様についていき、会計まで任されて信仰熱心に見えるわけです。そして貧しい人たちに施しなさいよ、正しいことを彼は言うわけで、非常にこの哀れみに満ちた愛の人に見えました。でもそれは何でした、上辺だけであったわけですよね。良い人らしく見せるだけであって、内側は貪欲でした。彼は銀貨30枚でイエス様を売り渡すわけです。で最後のシーン覚えてますよね。何をするんですか。彼はゲッセマネの園でイエス様に近づいてきて、愛情と尊敬を表すキスをして、彼はイエス様を裏切ったわけです。他の弟子たちはみんな彼がそういうものだとは気づかなかった。最後まで分からなかった。偽善というのはそのようなものですね。そして偽善は神が最も忌み嫌う罪です。ですから神の教会の中で愛しているように見せかける、いわゆる偽りの愛があってはならない ことをパウロはまず教えているわけですね。もし誰かがあなたに対して、ああとても感謝してます、本当にありがとうございます、あなたのことを尊敬しています、そのように言っていながら、そこを去って裏ではあなたの悪口、陰口、文句を言う人がいたらどうでしょうか。非常に不快になりませんか。嫌ですね、そういうことって。嫌うわけです、私たちは。悪口、陰口、ゴシップは神の教会の交わりを壊す悪の手口なんです。ですからパウロはここでまず、愛には偽りがあってはなりませんと言いました。イエス・キリストを信じた私たちは、偽りの愛ではなく、どの愛でした？フィレオではなく、アガペ、真実の愛、イエス様が真実に愛してくださったように、私たちも見せかけではなく、偽りの愛ではなくして、真実の愛で愛さなければなりません。第二に、パウロはここで悪を憎みなさいと勧めています。私たちは真実の愛で互いに愛するだけではなくして、悪を憎まなければなりません。悪とは罪のことです。憎むとは非常に嫌うことです。なぜ悪を、罪を非常に嫌わなければならないんでしょうか。罪は交わりを壊してしまうんです。罪は交わりを壊すんです。まず神との交わりを壊してしまいます。箴言の6章の16節に、神が嫌う7つのことが書かれています。こう書いてあります。主の憎むものが6つある、いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。まず高ぶる目、偽りの舌、咎なき者の血を流して、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者、これが神が忌み嫌う7つのことであると聖書は教えています。なぜ神は罪を、悪を嫌うんでしょうか。神は愛ではないんですか。愛ですね。しかし神は義なる方です。清い方です。ですから罪を受け付けること、悪を受け付けることはなさいません。罪は神との交わりを壊してしまうものです。ですから私たちは罪を憎み、悪から離れなければなりません。また罪は神との交わりを壊すだけではなくして、この教会の交わりを壊していきます。ある人たちは間違った寛容さを持ちます。許しを強調して、何でもかんでも、ああ大丈夫大丈夫、まあそれぐらい、一回ぐらい、みんなやってるし、まあ多めに見ましょう。罪に対して非常に曖昧で多めに見てしまう。でそういう人たちを実を言うとみんな人気があるわけですね。そういうことに罪が責められないし、そして何をしても許されるので、とても居心地よく感じるわけ、受け入れられてるような感じですね。居心地いいわけです。しかしそれは本当の自由ではなく放縦なんです。人を堕落してしまわせる、罪の奴隷となってますます悪くなってしまうわけですよね。コリントの教会の問題がそうでしたよね。彼らは性的な罪を多めに見てしまうような教会でして、賜物は非常にあったんですが、もうそこで非常に欠けていたわけです。詩編の97の10節に、主を愛する者たちよ、悪を何てありますか、憎めってあります。主を愛する者たちよ、悪を憎め。教会の健全な交わりは悪を憎み、悪から離れることによって築き上げられます。第3に、パウロは罪から離れるようにしなさいと勧めています。私たちは真実の愛で互いに愛し合い、そして悪を憎み、さらに善から離れないようにしなければなりません。離れないとは とどまることなんだ。離れないとはくっつくことです。それは強力なボンドで接着剤でくっつけるようなものなんです。善から離れないようにくっついておくように。どうしたら離れないようにできるんでしょうか。それは良いことにあなたの心をいつも止めることなんです。良いことにあなたの心をいつもくっつけておくことです。私たちは以前はイエス様を信じる前は悪いことにいつもくっついてたわけですよね。そこから離れたくないわけですよ。それを楽しみたいわけです。でもイエス様を知るとその強力な離せるはずのない強力な接着剤がキリストの流された血によって罪が許され、聖霊の力によって私たちはその罪の奴隷から解放されたわけです。解き放たれたわけです。で、今はキリストにつながれたわけです。で、心はキリストにつながっているわけですけど、私たちはそうでない部分がたくさんあるわけで、ですから一切の悪を捨て去って良いものを私たちいつも心にしっかりとくっつけておく必要がある。そのためにあなたが見るもの、聞くもの、関わる人、非常に大切になります。パウロはピリピの、ここは開きましょうか、4章、ピリピの4章を開いてください。4章の8節9節でこう言っています。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得と言われることや称賛に値することがあれば、そのようなことに、何てありますか、心を止めなさいってあります。心を止めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを何ですか、行いなさいとあります。そうすればその結果、平和の神があなた方と共にいてくださいます。すべての良いことにどうぞあなたの心を止めてください。まず心に良いことを止めることなんです。そしてそれだけではなくて、それを行う時にあなたは祝福されます。ではどこでその良いことを行うんでしょうか。まず教会の中です。10節見てください。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。どこで真実の愛を行うんでしょうか。まず教会の中からです。10節から、この10節から13節までパウロはそのことを教えています。まず自分の心の動機をしっかりと持って、互い真実の愛で愛し合うこと、そして何でした、悪から離れること、悪を憎むこと、さらに善に、から離れないことでしたね。そしてそれを実行するのが教会の中から始まり、近くから、そしてそこからあふれて、14節からは遠くに、いわゆる教会の外に、さらに敵に対する態度までパウロは教えてますけど、今日は13節まで学んで終わりたいと思いますけれども、パウロはここで兄弟愛を持って互いに愛し合いなさいと勧めています。イエス様を信じた者は皆神の家族です。兄弟であり姉妹なんですね。どうぞあなたの隣の方見てください。あなたの兄弟であり、あなたの姉妹なんです。主にあって私たちはそのようなものですね。で、主が私たちを真実の愛で愛してくださったように、私たちも真実の愛で互いに愛し合うこと、それが教会の交わりなんです。第一ヨハネの5章の1節に、イエスがキリストであると信じた者は皆、なんてありますか、神から生まれたものですとあります。あなたは神から生まれたものなんです。神があなたの霊の父ですね。あなたはその方の子供なんです。キリストを信じたので、あなたは神の家族に生まれたわけです。新しく霊的に御霊によって神の家族に入れられました。そしてヨハネはこう 進めています。産んでくださった方を愛する者、私たちは産んでくださった方、神を愛するわけです。神を愛する者は皆その方から、神から生まれた者も愛しますとあります。なぜ私たちは互いに愛し合うんでしょうか。まず神が私たちを愛してくださいました。そのことが分かったので、私たちはイエス様を信じて神から生まれたもの、神の子供とされたわけです。ですから神の子供とされたものを、まず神が愛してくださったように神を愛するわけですよね。神を愛するわけです。そして神を愛するだけではなくして、神が産んでくださったあなたの周りの人を、教会の仲間を、信仰の仲間を愛するわけ。そしてパウロはここで互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと勧めています。人間関係の問題、まあ、どこにでも起こるわけですけど、その原因の多くは相手への不満から始まります。そして相手を尊敬できなくなってしまった、そこから始まっていきます。例えば家庭で親を尊敬できないありますね。ちっちゃい頃は完璧と思ってた親がだんだん成長してくると、え、そうだったのっていうことで、なんでこうしてくれないの、不満が出てくるわけですよ。もう尊敬できない、そうなってくるわけですよね。で結婚して、夫、あ、いい人だと思ったのにそうじゃなかった、で妻、違った、そして学校の先生、会社入ると上司が、そして教会の牧師が、で教会の人たちが尊敬できない、そのように思い始めると、尊敬できなくなってくると、もうその人の話を聞きたくないわけです。子供はですから尊敬してないこと聞かないですよね、全く。そして聞かないだけでもう顔も見たくないわけです。もう反抗してついには家を出てしまうわけで、そして離婚をし、また学校、職場では会社を辞め、教会を辞めてしまう。で自分の理想を求めて他を探すわけです。環境を変えようとするわけです。まあ環境を変えれば変わればいいんですけども、しかし環境をどんなに変えたとしても、心の態度が変わらなければ、どこに行っても心は一緒ですから。ただ環境が変わっただけであって一時期なんですよ。1年、3年、5年するとまた内側にあるものが変わってなければ同じことを繰り返してしまうわけです。私たちは教会の中でどのような心の態度を持ったらいいんでしょうか。パウロがここで進めているのはそのことですね。互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいということ。フィリピの2章の3節も同じことを言ってます。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。このフィリピの教会はとても良い教会でした。しかしそれでも完全な教会はないわけで、女性の間に見栄の張り合いがあったのがそのフィリピの教会だったんですね。ですからパウロはそういうことがないように、同じ心を持ってへり下って互いに尊敬するように、で主にあって喜ぶように、そのように進めたのがこのフィリピの教会なんですね。私たちは先ほど学んだように、罪に対しては曖昧であってはいけません。多めに見てはいけないわけです。罪は憎まなければなりません。しかし人の弱さに対してはそうではないんですね。弱さに対しては寛容が必要なんです。多めに見てあげること、そして柔和さが必要です。さらにそこには忍耐が必要になります。そして何よりも大切な、へり下り謙遜な態度が必要なんです。教会の健全な交わり、それは互いになんです。一方だけではなくて、互いに相手を優れたもの、自分より優れた人なんだというような心がいつもあれば、 思い上がることはないわけです。高ぶることはないわけです。あの人の方が優れていると思えば、私たちいつも尊敬できるわけで、そのような心の態度、それが教会の健全な交わりを築き上げていきます。10節見てください。勤勉で怠らず霊に燃え、主に仕えなさい。私は毎週のこの日曜日のメッセージの準備のために少なくとも30時間は学ぶようにしてるんですね。で、私の感謝なことは独学ではなくして、このカルバリーチャペルではもう本当に偉大な立派な定評のある牧師たちがたくさんいます。まずこのもう天に帰りましたけど、チャック・スミスがそうだし、ジョン・コーソンというのもいますし、スキップ・ヘイツ、ガーズインクなど、もう数々のもう世界的にもう定評のある、もう安心して学べるような素晴らしい教師たちがいるんですね。ですから私のこの教えっていうのは、彼らが教えていることを私は教えているんです。安心ですよね、その方が。大城勝の解釈ではなくして、もうイエス様が教えた教えを弟子たちはそのまま教えていく。そうですよね。イエス様がまず教えのスタートなの。その教えを完全に真似てコピーして教えているのが弟子たち、使徒たちなの。そして人たちが召した人たちがどんどんバトンをタッチして、この聖書を忠実に教えるのが神が召した教師なんです。ですから当然聖書を学ぶわけですけど、でも聖書だけではなくて、そのすでに教えられている人たちから学ぶことが私はとても重要だと思っています。ですから教えてくれた人たち、立派な教え、教師たちの教えを私は自分の教えとして、で自分の中でそのことをしっかりと理解し、自分の言葉で皆さんに、本質は一緒なの、同じことを教えていきます。ちょうどそれはブルーシールのアイスクリームと一緒ですよね。いろんなフレーバーがありますよ。私が好きなのはラムレーズンなんですけど、でも元はといえば全部同じなんです。本質はちょっと味付けを変えて、トッピングを変えて、それを楽しんでるだけであって、聖書も全く一緒なんです。神の教えが、真理がそこには本質にあるわけです。それをイエス様が解き明かして、弟子たちはそれぞれの個性があってユニークに教えていく。今でもそれは続いています。でも本質は一緒でなければ、もはや神の言葉ではありません。それを曲げてはいけない。私たちカルバリーチャペルにはそのような本当に主に忠実な教師たちがたくさんいます。私もそのことを教えられてきましたし、今後もそのことを継続して若い人たちにバトンタッチをしていきたいと思ってますけど、それだけではなくて、私はカルバリー以外の立派な牧師たちはたくさんいます。神様はカルバリーチャペルだけを置いているのではなく、たくさんの教会があります。その世界的に認められている教師たちの私は学びを自分の学びとして学んでいます。さらに日本でもいい仲介所もいくつかありますので、一応全部目を通しているのが私のメッセージの元なんです。ですから私が勝手に考え出して、勝手にその場でちょこちょこちょこちょこ、私はなんか軽い人間ですからメッセージがほとんど冗談を言ってるわけですけど、聖書に関しては私は冗談は言いません。もうそのままそっくり皆さんに本質を変えずに、ちょっとこの食べやすいように、分かりやすいように説明してるですね。ですから安心して聖書を学ぶことができます。でも私はもともと勉強好きではなかったんですね。高校3年まで英語の辞書を買ったことのない男でした。全く興味がなかったんですね。でもイエス様を信じて、英語っていうのは世界の共通語だから、ぜひそれは学ばなければならないということで、英語の聖書、この辞書を高3に買って、でもそれでもずっと埃が溜まっていくようなものでほとんど勉強しなかったんですけど、でも神の憐れみによって今は変えられたわけです。特に聖書を学ぶことに関しては、もう勤勉でありたい、もう一生これを学び続けたい、そのようなことを心に決めてます。なぜ？それは主が私をこの聖書を教える 神の言葉を教える牧師として召しておられることを信じているからですね。そして神はただ召しただけではなくして、教えることができるように御霊がそれぞれに分け与える賜物の中の教える賜物を牧師になる人は必要なわけですけど、それが与えられていることを私は知っています。私が持っているものではなくして神が与えたものがあって、その与えられた賜物を用いて教会の皆さんに仕えているわけなんですから、怠けないような私はいつも自分鞭打つんです。若い頃はもう寝たいだけ寝てましたけど、今はもう鞭打って朝早起きするんですね。というよりももう年取ったので早起きしちゃうわけですけど怠けないで自分を鞭打つこと大切ですね。そして情熱を持つことが大切。冷めてたら人はやらないんですよ。心に情熱を持って主に仕えるために励んでます。さてここでパウロは勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいと勧めています。教会の交わりにおいて大切なこと、それは主に仕えるように教会に互いに仕え合うことなんですね。イエス様は私たちが互いに仕え合うことができるように御霊の賜物を分け与えてくださいました。これは人間の生まれながらのこの才能、そういう話では能力ではありません。神から与えられたもので、あなたにももうすでにその賜物が与えられているんです。ですからそれを発見してください。そしてそれを使ってください。そしてそれを使って教会に、教会の人たちに仕えてください。最も優れた御霊の賜物は何だと思いますか？予言、異言、奇跡を行う賜物、まあいろんな賜物がありますが、最も優れたもの、それは愛なんです愛が最も優れた賜物なんです。私たちは本当の愛持ってませんでしたね。知らなかったわけです。せいぜいマクドナルドの何でしたっけ、あれ、ああそう友情ぐらいのもので、で家族を愛するそのようなもので、まあそれさえも人は都合悪くなると家族もバラバラになっちゃうじゃないですか。自分の利益を考えるわけです。いつも損得で得するんだったら得し、そうじゃなければ去っていくわけです。それが私たちの本来の性質なんです。でもイエス様を信じて、神の愛がどこに来たんですか？あなたの内側に注がれたわけです。御霊によって、御霊があなたの内側に、聖霊があなたの内側におられるわけで、私たちは神の愛を受け取ったわけですよね。もう神の愛は私たちの内側にあるわけです。生まれながらの私たちの内ではありませんでした。しかし聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているわけですよ。その性質はもうあるわけです。以前はそういう性質全くありませんでした。でも今はその性質があるわけです。同時にそうじゃない性質もたくさんあるわけで、私たちはその性質に死んで、神の性質、キリストの性質に似せられ続けるわけです。その大きなものが愛であるわけで、その愛は筋肉と同じようなものだと私はメッセージ準備しながら思いました。筋肉皆さんありますね。でもどうですか、筋肉使っているときは筋肉つきますけど、使わなくなると衰えていくわけじゃないですか。エクササイズがいつも必要なんです。だからエクササイズをしている人は50になっても60になっても70になってももうシャキッとしているわけです。いつも動いているから、筋肉を使っているから筋肉は増えていくわけです。愛も増えていくわけです。愛の筋肉っていうのは増えていくわけですね。使えば使うほど愛は成長していくわけなんです。ですから愛することに勤勉で怠らないでくださいということ。どうぞ愛の筋肉を愛することを 行ってください。そうすればあなたは以前そういうことができなかったのがもうすでに性質はあるわけですから、それを行うことによって次のいろんなことが主にあってできるように変えられるわけです。そしてパウロはここで霊に燃えてってあります。霊に燃えてっていうのは、ここでの霊っていうのは聖霊の霊ではありません。神の霊のことではなくして、あなたの霊、すなわちあなたの心のことなんです。心を燃やしてくださいと思い出してください。信仰を持った当初はどうでした？神の愛を知り、私たちの心は燃えたではないですか。聖書をもっと読みたい、もっと祈りたい、もっと集会行って、もっとイエス様のことを伝えたい、そのように私たちは思うわけですけれども、でも年数が経つとだんだんなんか生ぬるくなってきて冷めてくる、皆さんのことではないんですけど、そういうことって起こるわけですよ。もう惰性でクリスチャン生活いくらでもできるわけです。しかしそうであってはならないわけですね。再びどうぞあなたの心を燃やしてください。はじめの愛に戻ってください。主に仕えるように教会に仕えてください。熱意を持って、情熱を持って、熱く熱心に主に仕え、人々に仕えてください。そうすれば神の教会は健全に成長します。12節、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。パウロは望みを抱いて喜びなさいと勧めています。私たちは希望があると喜びがありますね。希望を失うとどうですか？喜びも失われていき、悲しみに沈みます。私たちクリスチャンの希望は何ですか？キリストが天から来られることです。イエス様は黙示録の22章の12節でこう言われました。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。2000年前、イエス様は私たちの罪をあがなうために苦難のしもべとして天から降りて来られました。しかし再び来られる時は栄光の主として戻って来られます。その時私たちは魂が救われていると同じように、この体もあがなわれて完全な姿に、栄光の姿に変えられて神の国に入れられます。そしてそれぞれの行いに応じて主はあなたに報いを与えてくださるわけで、私たちのクリスチャンの希望はそのキリストの再臨です。パウロはその望みを抱いて喜びなさいと勧めています。そして苦難に耐えなさいと勧めていますね。信仰生活にはいろいろな苦難があります。信仰のために無視されたり、軽蔑されたり、あるいは拒絶されたり、悪口、陰口を言われ、心が痛み苦しむことも多々あるわけで、外だけではなくて教会の中でさえも問題は起こります。当然です。一番狙われやすいところ、外ではなくして、外の人ほっといても堕落して壊れていくものなんです。敵である悪魔が一番攻撃するのは外ではなくして、実を言うと神の民が集まるところなんです。そこをどうにか壊して神の働きが広がらないようにしたいわけ。だから人を使って教会の中で問題をいろいろと起こします。そしてみんなを失望させて神のために働かない、交わりを壊そうとするわけです。今終わりが非常に近いの、皆さん感じてますか？近いんですよ。イエス様はすぐに来ると言われましたが、まさに今その時代に私たちは来てるんですね。主はすぐに戻って来られます。敵はどうにかしてこの神の民を惑わしたい、信仰から引き離したい、教会を壊したい、ですからさらに猛威を振るって攻撃をします、してきましたし、今もそうですし、さらにその攻撃は激しくなってくるんですよ。最後のあがきをするわけです。しかし私たちは恐れる必要は全くありません。イエス様は、あなた方はこの世では困難があります、しかし勇気を出しなさい、私は何て言われました？すでに世に勝ったからです。と言われた通りに、イエス様は悪魔にすでに勝利された方なんです。神が私たちの味方なんですね。どんな苦難も私たちをこの神の愛から引き離すことは できません。私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者なんです。そしてもうすぐ主が戻って来られるわけで、ご自分の花嫁であるこの教会を主は迎えに来られるわけです。今しばらくの間、私たちはこの地上においてさまざまな苦難を通って悲しみ苦しまなければならないこともあるわけですが、やがて主が迎えに来られるわけで、その時に主からよくやった良い忠実なしもべだ、主人と共に喜んでくれと私たちは称賛の言葉をいただいて、そして信仰のレースを最後まで走り切った者たちには主がその義の栄冠を授けてくださるわけです。これが私たちの希望で、その希望を持って喜んでいるならば、どんな苦難にも耐えることができるわけです。さらにパウロはひたすら祈りなさいと勧めています。私たちは希望があっても、もう苦難があまりも多くて大きすぎると、信仰あっても、もう希望あってももう落胆してしまうわけです。そんなこと言ったって、ありがたいこと言ってくれても余計そのこと嫌なんですよ。聖書の言葉で励まそうとしよう、もう聞きたくない、祈りさんももう聞きたくない、ほっといてくれって。皆さんそういうとこ通ったことありますか？ありますね。多少の差はあれ、みんな通っていくわけ。もうイエス様は遠くに感じて、もう信仰さえも失ってしまいそうなことは通っていくわけ。でもそんな中で私たちは主が慰めてくださる。このパウロも実を言うと、もう語りたくない、そのように落胆した時がありました。それがコリントにいる時でした。しかし主が現れて、パウロ、私があなたと共にいる、あなたは黙っていてはならない、語り続けなさい、この町にも私の民がまだいるからであると、励まされてから再び立ち上がって大胆に福音を語り続けるわけです。そしてその時に書かれたのがこのローマの手紙なんですね。コリントで書かれたんです。ですから彼は自分が通った道で人々を励ますことができたわけで、それは主からの慰め励ましを受けたからなんですね。祈りの中で主はあなたを慰め励まし、聖霊による喜びを与えてくださいます。ですからパウロは言いました。ひたすら熱心に絶えず祈りなさいという。最後に13節、生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。去る木曜日の集会である婦人が、掃除機が壊れて困っているんですという話をしていると、ある婦人が、そうですか、なんとかさんがそういえば引っ越して、誰か、掃除機もらってくれる人いないかなって言ってたんだけど、おお、それ嬉しい、そういう話をしてます。またある出産予定の女性に、ある婦人が、うちの子供がもう切れなくなったお下がりがあるんだけど、よかったら今度持ってくるねっていう話も聞きました。今度何々さんの夫婦に夕食誘われてんだ、楽しみだ、そういう話も聞こえてきました。お互いの必要なものを分かち合ったり、食事に招いたり、そして旅人を宿泊させること、それらのことを無理なく自然に教会の皆さんがやっている姿を見て、私は非常に嬉しく思います。それがここでパウロが教えていることです。互いに愛し合うことは、互いの必要なものを心の部分だけではなくして、実際の着るもの、食べるもの、その必要を満たしてあげること、それが愛するっていう聖書が教えていることなんですね。愛はですから名詞ではなくして、何ですか、動詞なんです。動くことなんです。言葉ではなくして行いで示すことです。第一ヨハネの3章の18節に、子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょうとあります。どうぞ皆さんが今すでにやっていることを続けて行ってください。 私たちが互いに愛し合い、互いに尊敬し合い、互いに主に使えるように使い合うならば、そして互いの必要を満たし合うならば、神の教会は愛のうちに健全に成長していきます。主が私たちの教会を祝福しておられることを感謝します。どうぞ私たちの交わりがさらに祝福されて、主の栄光がこの教会を通して表されて、多くの人たちが主のもとに立ち返るように、私たちは主に祈りながら福音を述べ伝えましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛が十字架においてはっきりと示されたことをありがとうございます。真実の愛をもってあなたの愛が私たちに示され、私たちもイエス様を信じて聖霊によって神の愛がすでに私たちの内側にも注がれていること、そして注がれ続けることを感謝します。私たちは皆弱いものです。自分にはそのような愛はありません。しかしあなたが与えてくださった愛が日々注がれ続けていることをいつも認め、また求め続け、あなたの愛で愛し合うことができるように、主がどうぞ私たちをさらに祝福して、この教会の交わりをあなたが祝福してくださり、さらにこの交わりの中に多くの人たちが加えられて、神を褒めたたえるものとなりますように。栄光が主の御名にありますように。私たちの救い主イエス様の御名によって心合わせお祈りします。アメン。